市民の声を形に、施政方針2021、現場第一主義。市長就任から2年間の取り組みと、今年度に市が目指す方向をお知らせします。拡大版、市長だよりボリューム25、現場第一主義。コロナを言い訳にせず、実行する年に。市政運営の基本は、現場第一主義。就任から早いもので2年が経過しました。就任当初から市政運営の基本は、現場第一主義と考え、貫いてきましたし、今後も変わらず貫いてまいります。1年目は、逗子海岸駐車場付近の崖の崩落や2回の台風上陸で避難所を開設するなど自然災害の対応を経験。2年目は崖崩れの発生によりお二人の尊い命が失われました。改めましてご冥福をお祈りいたします。そして新型コロナウイルス感染症対策と、この2年間は市民の安全安心を第一に取り組んできました。常に先手必勝と考え、職員にも絶対に後手にはなるなと指示をし、様々な対応を続けています。何よりも財政再建は最大の課題ですが、一応の成果も現れてきました。市の貯金にあたる財政調整基金も、就任時の5億円から13.7 億円になり、積み増しができました。現場に行くことで解決のヒントが見つかる。日々様々な課題について、市民の皆様からのご意見や職員からの報告が入ります。机上でなく、その現場でしかわからないことがあると考え、できる限り現地に赴くようにしています。例えば、就任当初、小学校通学路の交通整理員の再設置や、図書館の開館時間の変更などを行いました。これらは、緊急財政対策により縮小された事業ですが、市民の皆様からも見直しの要望が多く寄せられていたことから、自ら現場を確認し、必要性の判断をしたものです。また、新型コロナウイルス感染症対策では、市民の皆様への情報提供を可能な限り早く丁寧に行うべきと考え、黄色の紙でコロナ専用の別冊広報図紙を発行し、発信を始めました。昨年5月に次亜塩素酸水の配布をした際に、並んでいる方にどこで配布することを知ったのかと伺いました。答えは、ホームページ1人、メール2人、他の方は黄色の別冊広報図紙を見てきたということでした。市民の皆様にどのような手段で情報をお届けするのが効果的なのか、まさに現場で生の声をお聞きし、状況を知った瞬間でした。これからも情報の伝達は重要なことと捉え、実践してまいります。どうしたらできるかを考えようと伝え続ける。私には行政の経験はありません。逆に職員はほとんど民間企業の経験はないのです。就任初日の会議で、できない理由はいらない。どうしたらできるかを考えようと伝えました。毎月1回の幹部職員との会議では、民間企業での考え方や、市民はどういうふうに行政を見ているのかなど考えを伝えています。これまで次のようなことを伝えてきました。行政もサービス業と考えよ。仕事の大義は何か。公共の福祉を最大の目的とする、すべての人の幸せを考える。相手の立場で物事を考えるようにせよ。想定できることはすべて準備せよ。 民間企業では不具合があるとお客様はそのお店を選ばないことができますが、市民には転出しない限り他の行政という選択肢はありません。唯一であるということを忘れず、これからも職員と一丸となって行政運営に当たります。住みたい、住み続けたい町の実現に向けて、引き続きオンリーワンの町づくりに力強く取り組んでまいります。逗子市長、桐ヶ谷悟。写真が6枚あります。写真1。市長定例記者会見。説明。記者会見をする市長です。マスクをつけ、片手にメッセージが印刷された用紙を持ち、こちらに見せています。市長の後方には、逗子市と逗子市のマークが市松模様に並んでいる壁が立ててあります。説明終わり。写真2、住民主体の通いの場。説明。運動公園の広場で、高齢者の女性が3人、両手にストックをついてこちらに歩いてきます。ノルディックウォークのトレーニング中の様子です。後方から2人の女性がやはりストックをついて歩いてくるのが映っています。説明終わり。写真3、崖の点検作業。説明。ヘルメットをかぶった作業員が2人、木や草の生い茂っている崖の上を見上げ、点検作業をしている様子です。崖下には隣接して民家が映っています。説明終わり。写真4、子育て支援センター。説明。カラフルなおもちゃやソファーなどが置いてある子育て支援センターの部屋です。そこで一組の親子が遊んでいます。頭にリボンを結んでいる赤ちゃんは床に腹ばいになっています。ママと2、3歳の幼児は座って床に広げてあるおもちゃで遊んでいます。そして腹ばいになっている赤ちゃんは首をもたげ、ママたちの遊んでいる手元を見つめています。説明終わり。写真5、税の申告相談。説明。長テーブルを挟んで、相談者の女性から税の申告相談を受けている女性職員です。机の上に資料を広げて話しています。説明終わり。写真6、住民自治協議会。説明。広い会議室の中のようです。防災施設マップを確認する住民自治協議会の皆さんが写っています。7人ほどの男性が広げた地図を見つめ、真剣な表情で話し合っています。説明終わり。なお、写真1から6に写っている大人の皆さんは、すべてマスクをつけています。写真終わり。
安全・安心を第一に、将来を見据えた取り組みを加速。2月22日の令和3年逗子市議会第1回定例会で、市長が令和3年度の施政方針を表明しました。その内容の一部を紹介します。会議場で開かれている市議会の様子の写真が添えられています。クローズアップ2021。市内の崖地対策と交通渋滞対策を積極的に進めます。昨年起きた崖崩れ事故を忘れることなく、引き続き市民の安全安心に取り組みます。また、市内の主要な道路、特に JR 逗子駅周辺では、雨の日はもちろん、特に土日は慢性的に交通渋滞が発生しています。 住みやすい、暮らしやすい街を目指して、課題解決に取り組みます。その他、保育士や介護人材確保に向けた取り組みの強化、小坪海浜地域の活性化など、オンリーワンの街づくりを力強く進めていきます。公共施設の老朽化対策に関する実施方針の検討や、中学校給食の食館方式への移行に向けた準備など、令和4年度以降の取り組みに向けた準備も着実に進めます。新型コロナウイルス感染症対策。国からの臨時交付金や新型コロナウイルス感染症対策のための基金を活用し、最優先で対策に取り組みます。新型コロナウイルス感染症との戦いは、この先数年にわたる長期戦と考え、今後とも気を緩めることなく、緊張感を持って進めます。デジタル化の推進。情報システムの共通化や手続きのオンライン化の推進など、新たな課題に対応します。崖地対策に予算を重点配分。私有地の崖地は必要な対策を行い、緑地は計画的な管理伐採や工事を行います。民有地については、工事の助成制度の利用を積極的に促します。写真があります。説明。ソファーに座り、手振りを交えて真剣な表情で話をしているスーツ姿の桐ヶ谷市長です。説明終わり。クローズアップ2021。企業誘致、企業促進、機は起こす。企業促進による財政再建と誰もが活躍できる街を目指します。個人市民税以外にも歳入の柱を作るため、プラットフォームズシビズなどにより、引き続き企業誘致、企業促進を進めます。実際にズシ市への来訪者を増やし、ズシの魅力を企業などに広く知ってもらうきっかけを作るため、企業誘致の取り組みの一つとして、ワーケーションにも注力していきます。また、在宅勤務の増加など、毎日通勤しなくて良い働き方が追い風となり、海や山に囲まれた自然環境の良い図志で子育てをしたいというファミリー層が転入しています。このような子育て世代の人材を活用することも、市が飛躍できるきっかけになります。ワーケーション。市内のワークスペース運営事業者とともに、図志らしいワーケーションを活性化させていきます。ワーク、仕事とバケーション、休暇の組み合わせで、関係人口だけでなく、関係法人を創出することも期待。プラットフォーム図志ビズ。現在の登録者数は92人で、2つのワーキンググループが立ち上がっています。医療・介護のビッグデータの活用や地域エネルギービジネスの実現に向け活動を支援していきます。プラットフォームズシビズは民間企業や大学等研究機関などが参加し、市内でビジネスの実現を目指し、情報共有やネットワーク構築ができるプラットフォーム。女性が活躍できる街。子育て期のライフスタイルに合った働き方のできる環境づくりとして、保育的機能を持つ事業所の誘致を目指します。出産・子育てを機に離職する女性が多いのが課題。子育ての希望も仕事の希望も叶えられるように。オンリーワンの街づくりを進めていくための5つの方針。1、企業誘致と企業促進で、財政的に自走できる自治体への財政構造の転換。2、子育てしやすい街づくり。3、高齢者や障害のある人が安心して暮らせる街づくり。4、大規模な自然災害への備えと危機管理。5、魅力あふれる街づくり。なお、施政方針の全文は市ホームページに掲載しています。写真が3枚あります。1、図志会館でのワーケーション実証実験。説明。 大きな窓のある明るい部屋に、机やカラフルな色の椅子が何組か並べられています。窓に近い机には、女性が一人パソコンを開き仕事をしています。説明終わり。2. プラットフォーム逗子ビズの登録企業による逗子海岸での自動操船ヨットの走行実験。説明。波打ち際に置かれた小型のヨットを囲んで話し合いをしている様子の5人の男女です。説明終わり。3. 子育てと仕事の両立を目指す新たな働き方セミナー。説明。長机が並べられた会議室のような場所でのセミナーの様子。講師の女性がマイクを持ち、何か説明をしています。参加している女性3人が映っていますが、そのうち2人は赤ちゃんを抱っこしています。説明終わり。写真終わり。ページ見開き下の方に、横に細長い帯状の写真があります。説明。海に向かい高い場所から撮影された逗子市内の遠景です。中央奥には青い空と青い海。その両側、海に突き出し、ビルや民家が並ぶ市街地を囲むように、なだらかな緑の山が広がっています。説明終わり。